こんばんは、遥かなショーの時間です。ホストの麦子です。まあ、今雪はどうなったんでしょうね。シャンペーン日曜日だったかな、トムさんが雪のシャンペーンの写真を送ってくれました。冬が今年は長いですね。体調は皆さんは大丈夫でしょうか。先週私はぎっくり腰になったという話をしましたが、2週間ぐらいかかりましたが、なんとなく骨的にはちゃんとつながってきたようなんですけども、まだあちこち痛くて通勤電車が少々つらい毎日です。体の一部が故障するといろんなところに影響があるのだなと改めて思っています。皆さんもどうぞ気をつけてください。多分ラジオを聞いている方は学生さんとか若い方が多いのかもしれませんけれど、結構通勤電車見ていると腰を押さえながら歩いている20歳代のサラリーマンのお兄さんとかいたりするので、あ、ひょっとしたら同じかなと思ったりします。で、今日もアーバナの WRFU のスタジオはトムさん、セントルイスからリュウタさん、そして京都からミビコです。じゃあリュウタさんつながっているかな。リュウタさん、こんばんは。
こんばんは。
そちらも雪積もりました。
そうですね、先週は日曜日、土曜日日曜日で降って、その時は積もりましたけど、今日の昼から結構気温が上がって暖かくなって、もうほとんど溶けてきました、
でもシャンペーンにセントルイスから戻ってくる時とか大変なんじゃないですか。雪だったりした週末とか。
そうですね、まあ、先週はちょうど金曜日の夜は降り始める前で、日曜日は降り終わった後に帰ってきたので、特に問題はなかったですけど、
雪の合間を縫って、
そうですね。で
も、もう3月ですよね。3月全然当たり前のこと言ってるんですけどなんか今年は長い感じがします。皆さんはどんな風にお過ごしでしょうかということで、今週もアレックさんからメールをいただいています。アレックさんはしょっちゅう何かにハマっているような気がするんですが、今アレックさんがハマっているのはなんとゲームなんだそうですが、メールを読んでみます。最近リーグオブレジェンズというゲームにハマっているアレックスです。面白いのは、最初このゲームを好きじゃなかったんですけど、実際にやってみたらそんなに難しくなくて結局ハマっちゃいました。ゲームをあんまりやらない僕にはちょっと予想しなかった展開ですと。私ゲームをしないので、というのはあまり熱中しやすいタイプなので、熱中しそうなものは触らないようにしてるんですけど、リュウタさんはいかがですか。ゲームとかされます？
最近はほとんどやらないですね。
でも、さっきの通勤電車の話になるんですが、通勤電車ってなんかみんなじゃないですけど、結構スマホでなんかやってたりしますけど、でちょっと立ってて上から覗いたりすると、ゲームやってるおじさん結構多いですね。
そうですね、通勤長い時とか結構、あとこっちでも、通勤は車の人も多いですけど、一人で昼ご飯食べながら見てるから何やってるのかなと思うとゲームやってたり。
あ、そっちでもそういうの。前の夢中で結構バシッと決まって、すごい素敵なカバン持った革のカバン持ってるサラリーマン風のおじさんとか、ダンディーなお兄さん、もう必死になってスマホを見つめて身動きできない状態になっているのを見て、大体ゲームをやってるような気がします。アレクさんは、夜中にやってるのかな、ちょっと勉強に疲れた時とか、やり始めたら止まらなくなっているのかもしれませんが、それでさてゲームの話は置いといて、今週の曲たちのテーマはオリジナルサウンドトラックです。多分僕の記憶の中には前もこのテーマで、曲を紹介した記憶がありますが、今回はまた違う、オリジナルサウンドトラックを紹介します。で、一つ目はゲームプレイグインクで出てくるプレイグブロッサムで、二つ目は映画28日後に出るインザハウスインアハートビートです。この曲たちの共通点は曲の雰囲気が重くて緊張感があることです。特に In the House in a Heartbeat は最初静かに始まるんですが、どんどん緊張が上がって音量も上がるのが特徴です。ということで2曲紹介していただいたんですが、今日はちょっと後半のトーク、長くゆっくりおしゃべりをしていこうと思うので、ごめんなさい、1曲だけ紹介することになります。ジョン・マーフィー In the House in a Heartbeat です。 Thompson, music one, please.それではアーバナシャンペーンシャンペーンアーバナのイベント情報ということでリュウタさんに伝えていただきます。よろしくお願いします。
はい、今週末のイベント、先週も紹介したのと同じなんですけれども、3月3日はひな祭り桃の節句だったんですけど、ジャパンハウスでは今週末にひな祭りのイベントがあります。ただ、お茶とクラフトは一応予約が必要と今見たら書いてあったので、ちょっと遅いかもしれないですね。もうこの時間だと閉まってます。ちょっと遅いかもしれないんですけれども、日曜日
じゃあ、明後日かな、
はい、明後日ですね、3月8日日曜日です、はい、
にあるそうです。さっきもね、リュウタさんとお話をしていて、ひな壇、ひな祭りということで、おひな様、皆さん飾った経験があるかと思うんですが、私はあんまりいないんですが、おびなを、向かって右に置くか左に置くかということで、リュウタさんと話していたんですが、リュウタさんはそんな意識してどっちかに置かれたことありますか、お家で。
覚えてはいないんですけど、ただ飾るときにどっちだっけっていう話をしてた記憶はありますね。
なんか朝日新聞の3月2日の記事に、ひな祭り2人並んでどっちだ、京都国立博物館で山川室長によると、江戸時代初期に始まったひな人形を飾る慣習は、いつしか天皇皇后両陛下の姿がお手本になって、左に立つ人を上位とする日本の伝統的な考え方に習って、向かって右に帯のを飾るのが一般的だったというところが、今では向かって左に帯名を飾るのが一般的に。一説では昭和天皇の即位式の際に天皇が向かって左の位置だったことを受けて、東京の人形業界が左右を入れ替えたのが広まったと言われる。西洋の、立ち方に合わせられたと見られるという。という話なんで、イリノイ、アメリカのイリノイの、ジャパンハウスではどっちに帯名を置いているのかな、ということで、ちょっとそんな、見てもいいんじゃないかなと思います。つまりはどっちでもいいということなんですね。
そうですね。
帯名さんも飾る習慣自体はこうどんどん時代に合わせて変化をしてきて、その時代に合った、人々が好きなようにしてもそんなに怒られないというそんな感じなのかもしれません、ちょっと見てみたらいかがかなと思います、でそれでもう一つあるのかな、イベント情報。
はい、そうですね、もう一つは来週の火曜日、3月10日の火曜日ですけれども、はい、エイジアレンズのドキュメンタリー映画の上映会、今学期の2回目です。今回は、3月11日が近いということで、Buddhism After Tsunami, The Souls of Zen, 311 Japan Special ということで、タイトルがほとんどそのまんまなんですけれども、ドキュメンタリーですね。で、仏教の日本のお坊さんが、その、2001年 の、 その東日本大震災と津波の後に、どのような活動をしてきたかとか、そういうのを追ったドキュメンタリーです。
監督がティム・グラフさんっていう方なんですね。
はい、
で、日本語のタイトルでは東日本大震災と仏教っていうドキュメンタリー映画ということで、サイトをちょっとこの、映画のサイトを見てみると、この監督は仏教のビジュアル文化を含むマテリアルブディズムを重点として、こう、もともとは東京大学に留学して、研究ということで日本学術振興会の外国人特別研究員として、祈祷と現場から見た税についてのドキュメンタリーを、作ろうと。 って論文とリンクした資料にしようと思っていたら、2011年3月1日に11日にあの東日本大震災が起きて、そのこの監督 の, あのフィールドワークも変わってしまって、で、まあ、結果的にはこの、4月後半から何回も被災地仙台陸前高田気仙沼などに入って東日本大震災における仏教の働きに注目して撮影を始めたということです。なので、私実はこ の, あの DVD を見たんですけども、結構その現場の、いろんな僧侶、まあ、宗派も、こうやっていろんな僧侶の方のお話、結構日本のお寺って地域の中に入っているので、まあ、どこも宗教はそうなのかもしれませんが、宗教としての仏教もあれば地域の中でいろんな、避難場所になったりそこでいろんなことがある、そういったあの場面、言葉も本当に被害を目の前で見てきた僧侶たちの声があったりと、その一方で宗教としての仏教が日本の中であるいは時代の中でどういうものなのかを捉えようとするある意味の研究者の視点みたいなものと両方合わさったあのなんかドキュメンタリー映画になっているような気がしました。でなんかエーシアンレンズでは解説 をがあるんですよね。
そうですね、あのイリノイ大学の教授とか大学院生とかが毎回解説をしますけれども、
今回はブライアン先生が、は
い、ブライアン・ルパート先生が
お話をされるんですよね、はい、で、ブライアン・ルパート先生はるかの証人も出演していただいたことがありますが、まあ、日本の宗教とかも専門されているのでいろんなお話も合わせて聞けるんじゃないかなと思います。これは予約なしでいいんですよね。
これは、はい、あのオープントゥパブリックなイベントです。3月10日火曜日の夕方7時から、場所は毎回同じですが、スパーロックミュージアムのナイトオーディトリアムというところ、カルナットセンターフォーパフォーミングアーツのちょっと東側にあるミュージアムの建物の中です。
で、入場料もないので、ぜひぜひあの足を運んでいただければいいかなと思います。ということで、イベント情報はそんな感じでしょうか。
はい、そうですね、今週はそんなところでしょうか。
で、今週末は気をつけないといけないんですよね。
そうですね、日曜日です。デイライトセービングが今週の日曜日の早朝2時というか、まあ、人によってはまだ起きてる人は土曜日の深夜かもしれないですが、2時から始まります。スプリングフォワードなので1時間時計が進みます。だから土曜日の深夜2時が3時になります。
でもみんなもう最近なんかデジタルでオートマティックにこう時間変わるのかな、あのパソコンとかも勝手に変わるので、なんか知らなかったらパソコンだけ見てるとああって思うんだけど、あのお腹の空き具合とか睡眠目が覚めたりとかするのが影響がありますよね。あれとか、
そうですね、しばらくは1時間睡眠時間が短くなるので
、うん、というので、週末もつまりは来週から夏時間っていうことなんですね。あのサマータイムとあんまり言わないかもしれないけど、ということなので気をつけてくださいということです。はい、ありがとうございます。じゃあ、次の曲はトマベチ、サトロさんの青空という曲をかけたいと思います。トマベチサトロさんは宮城県亘理町、に、お住まいです。こちらもあの、震災で大きな被害を受けています。この曲は、その後に出された2014年かなに出された CD で青空っていう CD なんですが、その1曲目です。で、青空ちょっと解説が書いてあって、長い間元気なふりをしながら僕も言葉をなくしていたようです。震災から22ヶ月も経ってからやっと出来上がった最初の曲、マーシーの同名のあの曲以降、青空の2文字は、僕を問い詰めるという意味を必ず含んでいました。 震災後を見つけたたくさんのヒントのおかげで書けた一つの答え。ということで、トマベチサトロさんの青空という曲を書けたいと思います。トムさん、ミュージック3、プリーズ。
泣かないって決めるのはもう迷わないって決めるのはもう泣かないって決めるのはもう逃げないって決めたなら薄暗いって決めるな。